今日はザーカイという人物の箇所を学んでいきます。新約聖書ルカによる福音書の19章1節から10節になります。はじめに聖書箇所をお読みいたします。ルカによる福音書19章の1節からお読みします。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしている。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人に施します。また誰からでも騙し取ったものはそれを4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。以上です。ザーカイという人についての箇所です。この時イエス様の活動の拠点はイスラエルの、最近イスラエルの地図がガザの戦争のためによく出ることがあると思いますが、ガザ地方っていうのはエジプトに接している、簡単に言うと左下のエリアになります。イスラエルの、国というのはそれほど大きい国ではなくて、日本でいうと四国ぐらいの大きさです。そしてイエス様の拠点は北のガリラヤ湖のあたりでした。次のあれを出してください。でエリコをイメージしづらいと思いますので、エリコどういうところかというと、バルサム、ナツメヤシがすごくたくさん生えていた豊かな地域であったということが言われています。交通の要所でした。次もお願いします。これはイエス様の時代ではもちろんなくて、最近の写真ですけれども、今でもこのように緑がたくさんあります。でエリコというのはとても古い町で、旧約聖書の中にも出てくる町です。ですからここで税金を集めていた主税所っていうのは儲かりましたというか、収入がたくさんありました。ここを通る人はたくさんいたからです。でこのザーカイは主税人の頭とありますから、税務署長のようなポジションについていたと考えられます。次お願いします。でイエス様の活動拠点ですけれども、この上の方の湖、これがガリラヤ湖です。ガリラヤ湖のあたりにでイエス様のほとんどの活動はなされていました。お育ちになったナザレというのもこの近くになります。そのガリラヤ湖の、これ Google マップですけれども、ティベリア湖とも言います。ティベリア湖のティベリアからスタートしたらエルサレムに行くのにどういうふうな経路になるかというのをこれで表しています。なのでイエス様が本拠地でとして活動しておられたガリラヤの地域からエルサレムに向かっていく、その途中でエリコに寄られました。次をお願いします。でエリコからエルサレムに向かっていく経路はこういう感じになります。これも Google マップで、記されているんですけれども、イエス様この通り通られたかどうかは分かりませんが、大体こういう位置関係です。そして左上に出てるのは高さです。だからエルサレムの方が高いんです。エリコの方が低い。そこからエルサレムに向かっての旅をしていく途中でイエス様はこのザーカイという人物に会われたということです。でザーカイは先ほど言いましたように税務署長であり、お金持ちであったというふうに聖書は記しています。徴税人の頭で金持ちであった。 ザカイどんな人だったか、もう一つ特徴があります。背が低かった。そのために群衆に遮られて見ることができなかった。で、人々はザーカイのことを罪人というふうに言っています。イエス様がザーカイのところに今日泊まることにしてあるというふうに言われた時に、人々はあの人は、イエス様は罪深い男のところに行って宿を取った。これはまあ陰口を叩いているわけです。ザーカイのようなところの、あんなところにイエス様って行く人なんだ、へえ、そんな人だったんだ、というふうに人々が陰口を叩くような人でした、ザーカイというの。当時、主税人がどういう社会的な地位にあったかというと、すごく低い地位にありました。で、お金持ちであることがありました。主税人は税金を集めるのが仕事です。この当時、1世紀、地中海沿岸をローマ帝国はすべて支配下に収めていました。皇帝アウグストゥスの時にイエス・キリストが誕生されたっていうのはルカによる福音書の2章に記されています。で、ローマ帝国っていうのは地中海沿岸の帝国でした。で、イタリアのローマだけじゃなくて、このパレスチナ地方も配下に収めていました。そして総督を送ってきていました。で、税金をやはり集めたい。そして住民登録をさせます。またクリスマスが近くなりましたら、イエス様の誕生の話をすることになりますが、皇帝アウグストゥスの時に住民登録をせよというお触れが出た。そしてマリア様と結婚しておられたヨセフ様は、自分のふるさとであるダビデの町に行って、そこで住民登録をしようとした時にイエス様がお生まれになったという話が出てきます。何のために住民登録を当時したのか、理由は2つありました。1つは税金の額を確定するため、もう1つは兵役に就く人たちの数を確定するため。ローマ帝国はやはり強力な軍隊が必要でしたから、兵士も必要でした。ただしイスラエルは兵役から免除されていましたので、税金のために住民登録が行われた。で、住民登録をさせるのにローマ人が地中海沿岸に散らばっていって、みんなで税金集めようとするのはまず人数的に無理です。しかもローマ人がお金集めに来たら、外国人が日本に来て、例えば日本人に税金払いなさいって言って来たら反発します。普通に、なんであなた方にお金払わなきゃいけないんだ、みんな怒りの感情を持ちます。だからローマ帝国はそのローカルな人たちに、そのイスラエルだったイスラエル人に税金を集めさせたわけです。で、我々にこれだけの額を納めてくれたら、それよりたくさん取って自分の給与にしていいというふうにしていました。だから現地の人にしてみたら、お前は我々と仲間なのに、同じ民族なのに、同じ国民なのに、あのローマのためにお金を我々から取り上げて振りやがって、しかもそれをポケットの中に結構入れてやがるというふうになるわけです。なので嫌われていましたし、罪人と言われていました。今も税金のことは問題になっています。減税するしないということで岸田内閣が揺れています。増税メガネというふうに岸田さんが言われて、それにカチンときたのか、減税をするというふうに言ったところ、身内の財務大臣などにはしごを外されて云々という話が今報道されてますけれども、税金のことってすごいシビアなわけです。今日でも、ましてやこの時代に外国に税金を納めなければならない、その税金を集めて、しかも私腹を肥やしている人というのは人々からとても嫌われていましたし、憎まれてもいました。社会的にはアウトキャストであった。しかし有能だったと思います。その主税人の中でトップに上り詰めていた。しかもこのエリコというすごく発達したものが行き交う税金集めやすい地域で主税人の頭になったのがこのザーカイ。まあ、小さい頃からきっと頭良かったんだろうと思います。この聖書箇所を見るとザーカイは動きが早いです。ザーカイはイエス様が来られたというのを聞きました。そして3節、イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。ああ見えないな、じゃあ帰ろうかって仕事に戻ろうとはならなかった。4節を見ると、それでイエスを見るために って先回りをし、イチジク桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。ザーカイ、今日の説教題、ザーカイの救いですけれども、ザーカイが行ったことがいくつかあります。その3つお話をしていきます。次、プロジェクトお願いします。第1番目、ザーカイは求めたんです。プロジェクター次出してください。ザーカイはイエス様がここを通るなということを読んで、走って先回りをする。まあ、そういう人だったわけです。あ、こういうふうに景気が動くな、それを分かって先回りして投資をしてすごく儲ける人っていうのはいます。というのは得意な人がいる。ザーカイってそういう人だったんです。イエス様、自分も見えない、背が低い、おそらくみんなからも嫌われているから、みんなも道開けてくれるようなことはしない。ひょっとしたら小突かれたかもしれないし、分かんないように蹴飛ばされたことあるかもしれません。小学生の騎馬戦っていうのは皆さんあったでしょうか。騎馬戦、3人の人で組んで1人の人を上に乗っけて帽子を取ったりしていくのを運動会でやったりしますけれども、ここぞとばかりに嫌いな人をやっつけたりとか、みんなに見えないようにする人も中にいたりもしましたけれども、まあ群衆の中にザーカイが入っていくと、そういう可能性は十分にあったと思います。そういう経験もザーカイしたかもしれない。そしてザーカイはそこにいるんじゃなくて、群衆から離れて走っていったわけです、このおじさんは。そして先回りをし、イチジク桑の木に登った。皆さん最近木に登ったのはいつですか？一番最近で木に登った、ここ1年で木に登った経験ある人多分あんまりいないと思います。5年でもいないかもしれない。小学生の時はあるかもしれない。中学だともう難しいじゃないかなと思います。でこのおじさんは走ったんです。走っていって先回りして、そこにある木に登ってみようとした。もうこれだけでこの人がまあ速い人だっていうのは分かります。行動の人だっていうのは分かります。すごいですね。それだけで尊敬に値すると思いますが、そうやって彼は勝ち登ってきたんだと思います。このポジションまで。そして金持ちになった。人がどう思うかそんなん関係ない、俺は金持ちになりたいんだと言って生きてきたんだと思います。でそれによって友達もいなかった。そして木に登って、ここ絶対イエス様来ると思って見てたんですね。案の定イエス様来られました。イエス様が来て、ダーカイを見ました。木の上に登っているおじさんを見ました。どんな表情だったと思いますか、皆さん。イエス様、私は笑顔でニコニコしておられたんじゃないかなと思います。ザーカイは結構真剣に、イエス様どんな人なんだろうかと思って見ようと思っていたんだと思います。ザーカイはこういう人ですから、当然情報も早かったと思います。イエス・キリストどういう人なのか聞いてはいたと思います。ガリラヤにおられて病気の人を治したりとかしておられる。そして罪人を拒否されない罪人と呼ばれる人たち、他の州税人に対しても親切だったし、遊女と呼ばれる社会的アウトキャストの人にも親切だったし、なんだか素晴らしい人、救い主かもしれないっていうふうに人々は言ってる。そういうふうに聞いてたと思います。そしてひょっとしたら自分のなんかわかんないけど、あの人に会えばなんか道が開けるかもしれない、そういう直感もあったんじゃないかなと思うんです。そしてザーカイは一生懸命イエス様どんな人か見ようとしたら、イエス様上を見上げられて、ザーカイっていうふうに、え、俺の名前知ってるの？まあザーカイもそこそこ有名だったかもしれません。悪名として有名だったかもしれません。エリコの税務署長、ザーカイ。まあ、とんでもないのがいるよ。仕事は早い、仕事はできるけどね。というような噂はあったかもしれません。でもイエス様は、そこに来ると上を見上げて言われた、ザーカイ、急いで降りてきなさい。それだけじゃないんです。今日はあなたの家に泊まることにしてる。ザーカイびっくりしたと思います。え、今日、うち来るんですか、イエス。来るだけじゃなくて、お茶だけじゃなくて、泊まるんですか、うちに。びっくりしたと思います。でもザーカイはなんだか分かんないけど嬉しかった。あの有名な、まあ、セレブです、イエス様。 みんなが取り囲んで、あのイエス様がみんなイエス様の近くに来たかった。あのイエス様が自分を名前で呼んでくれて、遠くからでもさえ見えなかったのに来てくれて、降りてきなさいって言ってる。皆さん、ザーカイどうしたと思います？どうしようかな、降りてこうかな、恥ずかしいな、家掃除してないし、布団もないし、ああ、困ったなぁと、ザーカイは木の上で考え込んだとは書かれていない。聖書を見るとこう書かれています。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。ザーカイ早いんです。仕事も早かったと思います。決断も早かったと思います。そして木からスルスルスルスルっと降りてきてイエス様をお迎えしたというふうに言うんです。2番目のザーカイの優れた点、それは2番目出してください。求めただけじゃなくて従ったんです。イエス様が急いで降りてきなさいというふうに言われた時に急いで降りてきたんです。ザーカイまたな、これ大切なんです。イエス様が何か語られるときに我々は、さてどうしようかな、従おうかな。だって従ったらこれ大変そうだし、ちょっと人に相談してみようかな、お母さんに相談しようかなとか思うかもしれません。でもザーカイはイエス様、ザーカイね、多分直感が優れた人だったんだと思います。そうじゃないと税務署長にまだエリコでなれない。これだと思って行く人なんですね。仕事も早かったし、行動も早かったし、これだと思ったら、さっと動く人。急いで降りてきて、イエス様をお迎えするということを決めました。そうしたら、イエス様批判されるわけです。あの人は、罪深い男のところに行って、宿を取った。ここで、イエス様が言われた、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、他の訳だとそう書かれてますが、直訳するとこうなります。ストレートな直訳だと英語ではこうです。まあ、大体コメンタリーとかギリシャ語のあれって英語に翻訳されることが多いので、英語だとこうなります。 It behoves me to remain the house of thee。 私があなたの家にとどまるということは正しいことだ、正当なことだ、必要なことだ、そういうニュアンスで言われたんです。日本語では今日はあなたの家に泊まることにしてあるからというふうな訳もあるし、今日はあなたの家に泊まることにしている、先ほどお見せしたのはそういう訳でした。あるいは英語だと I must stay、 しなければならないというふうに翻訳しているのもあります。今日あなたの家に私が来る、そして滞在する、これ必要なことなんだ、正しいことなんだ、すべきことなんだよというふうにイエス様は言われた。イエス様は、人が私を求めているとき、私はその家に行ってとどまらなければならない、そのようにすべきだというふうに考えられた。イエス様はザーカイの心を見られた、行動を見られ、そして心を見られた。ザーカイがイエス様を求めているというのは分かったんです。ザーカイを見て、人は外見を見ます。でもイエス様は心を見られるんです。ザーカイが何か分からないけど、とにかくイエス様を求めていて、イエス様を必要としている、それを見られてイエス様は来られた。それは皆さんや私でも同様なんです。求めなさい、そうすれば与えられますと言われました。それ信仰のことにおいて特にそうです。イエス・キリストを心から求めている時にイエス様は来てくださるんです。そして私たちの心の内に入ってくださいます。そして私たちと共にいてくださいます。これ黙示録にもそういう言葉があります。私は戸の外に立って叩く、誰でもこの音を聞いて戸を開けるなら、私はその人と共に食事をするというふうにイエス様言っておられる箇所があります。これは教会に対して言っておられる内容です。だから神のことをよく知ってるはずの教会に対して語っておられる。で、心の扉を開くなら、教会でさえもイエス・キリストを締め出すということは歴史上何度もありましたし、今日でも起こっているでしょう。残念なことですけれども。でも悔い改めて扉を開き、イエス・キリストをお招きするなら、イエス様は親しい交わりを持ってくださるということです。キリスト者一人一人にとっても同じことです。 すでに信じた、洗礼を受けた人であってもイエス様を締め出してしまうことがあります。心を開いてイエス様を求めて、イエス様、あなたが必要なんです。あなたの許しが必要なんです。あなたの清めが必要なんです。あなたの支えが必要なんです。あなたの愛が必要なんですと言って、イエス様来てくださいと求めるなら、たとえ遠くに離れているような私に対してでも、イエス様は上を見上げてくださって、急いで降りてきなさい。そんなプライドの高い上のところにいるんじゃなくて、急いで降りてきなさい、私のところに。今日はあなたの家に行かなきゃいけない。あなたの家に泊まることにしてあるから、あなたと共に親しい交わりを持ちたいからというふうに言ってくださる。それがザーカイが経験したことです。で、ザーカイはその時にイエス様に従って降りてきた。そしてイエス様をお迎えしました。そして3番目、次出してください。悔い改めがザーカイの中であったのだと思います。ザーカイの家に泊まる、行くということをイエス様が言われた時に、イエス様は悪口言われました。ああ、あんな人のとこ一旦行くんだ、大したことないね、イエス様って。全然分かってない、あいつがどんなやつか分かってないんだ、イエス様、というふうに、言った人たちがいたわけです。ザーカイはそれ聞いてました。自分がそう言われるのはしょうがない。だけど、うちに来るためにイエス様、あんなふうに言われて、しかし来てくださる。で、ザーカイの心の内で何かが変わったんだと思います。ザーカイはこう言います。主よ、私は財産の半分を貧しい人に施します。すごいですね。献金です。財産の半分、何本持ってたのか分かりません。今の額で言えば何億も持ってたと思います。ザーカイ、半分を施します、貧しい人に。残りまで半分ありますね。また誰からでも騙し取ったものはそれを4倍にして返します。騙し取ったって認めてるんです、彼は。私、騙し取ってました。それを認めて、聖書の規定は4倍ではない、2倍だったと思います。旧約聖書の2倍、2倍か3倍だったと思います。ちょっとこれで調べてませんけれども、4倍ではなかったのは明らかです。だけど、聖書の規定ははるかに超えて、それ4倍にして返しますというふうに、ザーカイは言うわけです。そこまでしたら、多分ほとんど残ってなかったと思います、ザーカイのもとに。だけど彼はそう言うんです。で、それを実行していきたかった。イエス様にふさわしい自分になりたかったんだと思います。イエス様が来られる時に、イエス様との笑顔を見て、イエス様の清さに触れて、イエス様と一緒に歩みたいと思う時に、今までのようなやり方じゃダメだっていうのを、ザーカイは直感的に理解したんだと思います。今までのように騙して、人を騙して懐にお金を入れて、税金払わないんだったら取り立てるぞと言って首を絞めるような生き方じゃいけないっていうのを、彼は直感的に分かったんだと思います。そして貧しい人に施したい、憐み深くありたい、恵み深くありたい、イエス様がそうであるような生き方をしたい、イエス様をうちにお迎えする以上、自分はそんなふうになりたいというふうに思ったんだと思うんです、ザーカイは。そしてそう告白します、みんなの前で。そしてイエス様に、イエス様は彼に言います。今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。イエス様が来られたことによって、ザーカイの心が変わりました。お金を人にあげれば、それで救われるということではありません。しかし、イエス様をお迎えして生き方の方向が変わるときに、天に向かった生き方になっていくときに、救いが来るんです。だから、救いというのは一回でパンと来て信じておしまいというものじゃなくて、生き方の方向が天の御国に向かっていくものになるということです。イエス様をお迎えすること、イエス様を求めたこと、これ素晴らしいこと。求めないと信じることはできない。で、イエス様をお迎えしたこと、これは大きいです。心の内にどうかイエス様をお迎えしてください。お迎えされたと思います、洗礼を受ける前に。そして、それだけじゃなくて、生き方が変わったということ。イエス様にふさわしい生き方をザーカイは始めていったんです。この日はデイワンです。 この日がスタートです。願わくばこのまままっすぐにそのような生き方をしていったことを願います。そこから先は聖書に書かれていませんけど、きっとそうだったんだろうと思います。でイエス様はこのザーカイの心を見られて、今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから、こんなに人々から憎しまれていたとしても、ザーカイはアブラハムの子であり、民族的にユダヤ人であり、でアブラハムの子というのは、アブラハムはあなたの子がこの空の星のようになるというふうに神に言われて、まだ子供が一人もいない時にそれを信じたんです。アブラハムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたというふうに創世記に記されています。信じる者、アブラハムと同じように信じる者、それは民族的にユダヤ人でなくてもアブラハムの子です。皆さんも私も、そしてこのザーカイも。そしてイエス様言われました。人の子は、人の子って、ね、イエス様ご自分を指して言われる言葉なんです。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。もともと神によって愛され作られ、神と共に歩んでいたのに神から離れてしまった人々、それは私たち皆そうです。私たち皆を失われた羊のようになっている私たちを探して見出して救うためにイエス様来た。そしてザーカイを、この日はザーカイを見て声をかけ、ザーカイを救われたんです、イエス様。そしてザーカイは新しいスタートを切ることができました。このザーカイの3つの性質を覚えていただきたい。求めたということ、そして従ったということ、そして悔い改めたということ、これは私たち全てに当てはまります。すごくシンプルなことです。でもこの背後全てにあるのは神の愛です。ザーカイとイエス様の目が合ったその瞬間を想像します。私が画家だったらそんな絵を描きたいと思います。木に登っている、私が描いたらずんぐりむっくりに描くと思います。そのおじさんのザーカイ、そして下から微笑んでおられるイエス様、多くの群衆、その目が合った時にザーカイの大きな変化がスタートしていきました。そしてイエス様に彼は触れられていったんです。で同じ優しい眼差しで皆さんや私のことをイエス様は見ていてくださいます。あなた今どこにおられるでしょうか。神から遠く離れたところにおられるでしょうか。あるいはイエス様のことが気になりながらもイエス様と距離を置いた木の上におられるでしょうか。イエス様、あなたの目を見られ、あなたを見上げられ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まらなきゃいけない、泊まることにしてある、あなたと親しい交わりを持ちたい、そう言われます。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様、あなたはザーカイを知っておられ、ザーカイを名前で呼ばれ、ザーカイを招かれ、そしてザーカイのお家に行かれ、親しい交わりを持たれました。食事をし、長い時間を過ごされたことでしょう。ザーカイの身の上話も聞かれたことでしょう。そしてそれを理解し、ザーカイは洗いざらい分かち合いお話をし、きっと涙を流し、あなたの愛を受け取ったことと思います。そして主税人の頭、心のねじれた金持ちのザーカイの人生が変わっていったことと思います。同じように私たちのことを愛してくださるイエス様、あなたを心にお招きいたします。あなたと共に歩ませてください。そしてあなたにふさわしい私たちへと変えてください。この地上において天の御国へと向かう歩みをさせてください。私たちの救い主、主イエスキリストによって、アーメン。